そういうわけでですね、いつものようにローなテンションで始めていこうかなということでございまして
上がってこう上がってこうい
やほらだいたい2オンスターターなんで乗ってからハイテンションでいくと多分今日の場合息切れすることは間違いないんで、
そうですね、
ゆっくりとしたあのテンションで上げていこうかなということなんですけども、はい、いつもとちょっとこう雰囲気がなんとなく音的にね雰囲気が違うかなという気がするんですけれども、はい、今日はですね、散々宣伝しました通り、
はい、
この番組、はい、本当すいません、400回もやってしまいます
めでたいめでたい、
今日が400回目ということになってしまいました、はい、はいはい、
はい、
ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしい、素晴らしい、公開っぽい、公開っぽい、
ね、だからちょっとね今拍手をこう求めたコメントをしてしまいました、
拍手待ちでした、
拍手待ちをちょっとしてたんですけども、そういったことでですね、はい、今日はなんとですね放送400回記念なので、
はい、
珍しく公開番組なのだスペシャル、
スペシャル、
ということでなんとですね。お送りすることになってしまいました、はい、基本的に私はね人前に出るのがあまり得意な方じゃないのですが、
ね、
今日どういう風になるのかわからないんですけども、
はい、
まあ本当はね眠らないで睡眠時間を極力セーブして、うん、そうすると異常なテンションになるじゃん、
上がりますね、
それを狙ってたんですけど、
は
い、昨日割と早く寝ちゃいましてたっぷり睡眠時間取りましたね、
バッチリ、
逆にちょっとまずい状態かなというそういうことなんですけれども、今日もですね、もう山のようにお便りが届きましてね、
はい、
もうこれをまたご紹介しながらということで、
はい、
拡大版でお送りしていくということになっております、はい、常連の方も含めてですね、はい、そして、今回初めてお便りをくださったという方もたくさんいらっしゃいましたね、ほうほうほう、そういった方々からいただいたそのメッセージ、はい、総数は後で発表しますけど、ちょっと尋常じゃない数になっております、そういったのですね、そのお便りの数々をですね、
はい、
全部一応全部一通り見たんですけども、読むだけで結構時間がかか
る大変ですね、
大変な状況だったんですけども、そんな感じでお送りしてまいりましょう、
はい、
TYC ケムールインサイダークラブ、この番組はデジタルメディアクリエイター FMC エンターテインメント、ヘルシーライフの創造企業エレクト薬品他の協賛で
気合が入ってんな、
熊本市大江三丁目 FMC 第一スタジオではなく、
はい、
今日は熊本市東国会、白川ワクワクランド特設スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私パラティと
水前寺ひろこと
宇津木みそかと
レジオネラ高木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わーい、
なんか変な感じになってるね。
なんかおかしいですね、なんかね。
ね、
なんかいい気分だね。
気分いいじゃん。いや、やっぱ399回も普通にやってきて、
こう、そうですね。
ね、初めてこう拍手とかが、今までほら、まともに拍手なんてもらったことはないじゃないですか。むしろほら世の中からこう石つぶてを投げられるとか、
自画自賛な感じですからね。
マリを仕留めるとか、
な
んかそういうような番組じゃないですか、この番組というのは。
さようでござい
ます。悲
しいな。こうなんか逆にこう認められたりすると、なんかほらそれまでずっとこう突っ張ってたやつが、急にお前実はいいやつなんだなってみんなから言われたりするときに、なんかこう素直になれない、そんな僕がいたりするか、なんかそういうことで。
誰ですかちょっと。
お送りしていこうと思いますが、
はい。
はい。
じゃあお便りいきましょう。
はい。
特に別にね400回だからどうのこうのっていうことではなくて、いろんな生活感あるあふれるお便りがたくさん来ておりますので、
はい、
お送りしていきたいなと思いますが、
はい、
こちらは、福岡県福岡市35歳大学講師ラジオネーム隣のドロロ
ありがとうございます。
QIC400 回、達成おめでとうございます。
ありがとうございます。
部屋の片付けをしたところ10年以上前のビデオテープを詰め込んだ段ボール箱が出てきました、
はい、
早速再生しましたら、
う
ん、ほとんどがテレビの留守録で
録、
取りっぱなしで溜め込んでいたものでした。
おー、
しばらく見ていました、はい、10年一昔と言いますが、うん、CM などはさすがに時代を感じさせます、うん、ある意味お宝 VTR なのかもしれません。でも捨てられないですということでいただいております、うん、ねどうですか、ね、古いこういうビデオテープとかってのはこうご家庭にありますか。
ああねたまになんか何撮ったか分かんないビデオが発見されますよね。
例えばなんか不思議なものとかありますか。
ピンクですか。
昔の
ピンク、
ピンクどういうこと。
あ昔の何 AV
昔のですか。
あると思う。
あら
あるあるんですね、うん、
あのね今日はあの会場にお子様も来てるの
でそうですよ健全に健全にな
んかちょっと違うテンションになりますよね。
押さえつつきますよ、
ね、
ブレーキ、はい、
あのレンタルビデオが世の中にこう登場し始めの頃、はいはい、あのね1本ねなんかね2000円とかしたんだよ。
しましたね。
レンタルビデオ1本借りるのが、
ご存じない。
そうなんですか。
あそうか。
でみんなでね500円ずつぐらい出し合ってねちょっと借りてみようっつってでみんなで1本借りてきましたね、うん、でそれをねあのとりあえずこうまずセッティングから始めるんだよね。テレビをこう目立つところに置き直してね。
なるほど。
でこう部屋の明かり消して
なんかもう
みんなこうあの息を殺して見始めるのね、うん、
固唾を飲んで、
あでそういうのがあります。
は
もっと明るい話がいいですか。
そうですね、もうちょっとこう
今日向きにしましょうかね。日曜日の昼間やってますからね。
そうですね、
そうですね、はい、ゲゲゲの鬼太郎がですねありますね。
明るくないな。
あのね、なんかその日ね、昼間なんかあったんですよ。土曜日の昼間とかに、うん、突然あの映画版のやつをやったりするじゃない、うん、たまに、
は
い
は
い、
なんか知んないけどやりますね。
で、あのね、鬼太郎がね、ぬらりひょんと戦うやつがあるんだよ。なんか、なんか知んないけど、ぬらりひょんが強いんだよな。
まあ、そうでしょうね。
普通、ぬらりひょんなんて弱いじゃないですか。すね、なぜか、妖怪、鬼太郎の中ではめちゃくちゃ強い。
鬼太郎の中では、なんかボスクラスですよね。
なんか妖怪のね、総大将。
あ、そうなんですか。
なぜか。
ね。でなんかなんか女の子が出てくるんだよね、
う
ん、
あ出てます ね、はい、割と新しめの方ですか。
ね、17、18年前に あの東映でなんか東映漫画祭りみたいな。
ちょうどあれ私たちの年代が子供の頃でしょうね。
あそうですか。
じゃあまだ私はよちよちっすね。
ああそう、うん、それね俺あのうちのね俺の袋のね、うん、あのねあの葬式の日でねでちょうどやってたんですよ、はい、テレビで、
はいはい、
で見られないじゃない、
うん、
で録画して見なきゃとか思って
そんな鬼太郎ファンだったんですか。
いや実はね結構
そうなんですか、うん、妖怪好
き
な
コミックスの段階から結構持ってます、
ね、お
で録画したやつがね、うん、でいつの間にかねそのテープがね押し入れに入れてたんですよね。
押し入れです。
入れっぱなしにしてたんですよ。そしたらねなんかねいろんなほらカビが入ったりする
はいはい、はい、しますねフィルム
とかね、
うんはい、でその状態だったやつをなんかね10年ぐらいこう経ってから発見して、うん、であこれはあの時の鬼太郎だと思って再生できないわけですよ
ね。鬼太郎が見れないと。
でこうあの全部テープを一旦引き出して、ね、こうティッシュでずっとね
そこまでして
磨きながらねで復活させましたけどね。嬉しかったですね。
復活ですか。
そうやって見たことが
すごい執念ですね。
他になんかありますか。なんかそういうようなものは。
ですかね、
うん、
あどうしても CM とか懐かしいですよね。
CM 懐かしいですね、
はい、ドラマとか、
この間ね、やっぱり古いのがやっぱあってね、
はい、
やっぱり10年ぐらい前からね、
うん、
あのやっぱりローカルの CM とかも、
うん、
最近は割と動くじゃないですか、
はい、
映像が、
はいはいはい、
あの静止画なんだけど一応こう動かしてますみたいな、うん
ですね、
昔はほらスライドなのよ、
はいそうですね、
止まったまんまで2カットみたいな
の
あれは地味でやっぱり今見るといいね
ナレーションのみ
ナレーションのみ
シュールですね。なんか
逆にね、なぜこの写真だったんだろう
そうそうそういろいろ考えますよね。なんか
そうそうそうなんかそういうようなものとかね、
うん、
あとニュース、
はいはい、
ニュースですか。
ニュースニュースであのやっぱニュースの、ね、絵は結構地味なんですよ。
地味ですか。
地味ですね。だからそういったものとかね、
うん、
見ますね。
地味めなやつを
なやっぱり今と違う。だからあのほらあの最近あの韓国のテレビドラマよくやってるじゃ
ないですか。ああやってます。ハマってます。ハマってます。
まあ好きな人結構いますけど、
う
ん、
そうですね。
なんか結構なんか絵が古っぽくない。なんか
そうですね。
なんか何年か前の日本のドラマみたいな感じ
します。
なんか明かりの当て方とかそういったものが、
うん、
ね、そうですね、日曜日のほら夜中に NHK で NHK アーカイブスってあるじゃないですか。
あります、ね、
あれで古いあの少年ドラマシリーズとかやったりするじゃないですか。ああいうの見ると、は
い、
なんかやっぱ古いなって感じがするでしょ、映像的に。それに近いなんかものがあって、でやっぱその10年前のやつを見ると、うん、今見ると、うん、なんか韓国テレビドラマっぽいものをこう感じるみたいなのがあるんですけどね。
わかるかな。
あとメイク、
メイクですか。
あ、化粧、
化粧、
あ
やっぱほら全然やっぱ時代とともに化粧するメイクの手法が変わってくるでしょ、
うん、
この間ね、森高千里のね17歳のねプロモーションビデオをね、はい、久々に見たんですよ。
見たんですか。なぜ見たんですか。
思ってるんですよ。
なんか
俺別に森高のファンでも何でもないんだけど、はい、ほとんど持ってるんですよ。ライブビデオからなんから。
そういうのファンって言うんじゃないんですか。
決してファンじゃないんですよね。
特にファンですね。
この間なんか何年か前ね、下通りのダイヤの前で森高千里がいたんだよね。やっぱ綺麗だったね。
は
い、ちょっとときめいた自分がいたけど、ね、
あららら、
やっぱファンなのかな。
ファンだよそれは。
深層心理でこうなんか、
なるほど、
なんかこう心のストーカーみたいな、なんか
追い求めてるの
してませんけどね。でね、見たらね、やっぱ変だね、メイクとかね。
あれ服装変ですよ、なんか
服装はもうあれ今キャバクラだっていないんだよね。あれショーパブでもちょっと出せないね。ね、だからあとなんだ、そのなんだこれ、あの頃って基本的に美白でしょ、まず。美白で、はい、結構ルージュとか結構きついんだ
よ。赤、真っ赤
か。で、眉毛とかも割とぶっとい。はっきり系なんだよ、ね。それがこうバーンって出てきて、うん、で、あのコスチュームで踊ってるわけでしょ。ね、何がしたかったんだろう。だからそういうような感じで、うん、
時代ですよ、
ね、時代を感じますね。
ね、歌とかもそうですよね。
歌もね。
はい、ドラマとか撮ってるやつとか昔のやつ見ると歌とかも結構古いじゃないですか。その頃流行ってたやつが当てはめられてるから懐かしかったりしますよね。
もちろんそれは年代によって違うわけですけど、はい、例えばほらその15、6年ぐらい前からな、うん、はやっぱりほらちょっとこうテクノが入ったような、はい、ね、例えば CCB とか
まさに
ああいうのがいて、ね、何がしたかったんだろうと思うじゃないやっぱ。で今ほら夜中にほらなんかその80年代のポップスを集めましたみたいな、
はいはいはい、
アルバムのほら、ね、なんか通販をやってるでしょ、宣伝を。だから、米米クラブとか、
はい、
ね、稲垣潤一とか、
はいはいはい、
稲垣潤一なんか何だったんだろうと思って、
今思えば。
ね、あれ、別に自分であんまり、ね、曲作ってたわけじゃなくてさ、うん、で、人からもらった曲で、なぜドラム叩きながら歌ってんだろうって。ね、普通に歌えばいいだろうっていうドラムはいらないだろうって気がするんだよな。これバンドとかならまだ分かる
ぞ。
ソロで、
ボーカル&ドラマーっていうのはなんかどういうジャンルなんだろうなっていうね。
新ジャンルですよね。ね、ある意味。
ね、
ちょっと開拓したかったんで。
言ってみればほら花輪がベース弾きながら歌ってるのとあまり変わらないわけでしょ。ね。
今で言うところの
ね。ね。で、あとなんだっけ。だからあとちょっとその前になると例えばほら、まあフォークが入ってたら例えば熊本でいうと村下幸三とかさ。いたわけじゃないですか。初恋とか
古めな
、はあ、あそこら辺ですよ。
なるほど。
なんかこう NHK で夜中にね、なんか昔のなんか映像をただ流しながら、はいはいはい、垂れ流しをしながらなんかやってんじゃない。
あれ好きなんですよ、ね、私。
なんかでもいつも同じ映像が流れてない。必ずなんか美容室で聖子ちゃんカットをしてる映像が出てくるんだよ。みんななんかカーラーでこう巻きながらなんかこうJJ かなんか読んでるの。なんかであと竹の子族が出てきて、
どうもなんかこうインパクトのある映像ばっかりやんでますよね、なんかね。
そうねえ、竹の子族は何だったんだろうね。今考えてみるとね、
何だったんだろうね。
よくわかんないですね。
たくなりますよね。
今やってたら俺は入るね。とりあえず竹の子族
入りますか。
入る。俺あんな楽しそうなものはないなっていう。何がしたいかわからないってなんかね、
うん、
というまあちょっとよくわからない話なんですけどね。
うん、
続いてのお便りいきましょうか。
はい、
今日いっぱいありますからね。
うん、
どれいきましょうかね。
参りますね。
これいきましょうか。
はい、
高知県土佐清水市32歳主婦、ラジオネームきょうちゃん、
ありがとうございます。
半年ぶりの投稿です。
おどうもありがとうございます。久しぶりです。
一口に400回といってもいろんな出来事があったと思います。一番組100分として、
はい、
4万分つまり 666.6 時間なんですかね、
うん、
すごい。
なんかすごいんだろうけどなんか分かんない。
記憶に残る強烈なエピソードがあったら教えて。
お
ー、 一番強烈なエピソードはあれですよ ね、 やっぱね、はい、番組一本撮った後にあのテープがこうテープに録音できてなかったっていうのが辛かった
ですね。
死にそうになるよね。
あの頃はね2時間以上やってたんですよ。
なかったですもんね。
なかったですね。2時間半ぐらいやってたんですよね、うん、で その時はね本当伝説に残るぐらい面白かったんですよもうスタジオの中超ハイテンションで、うん、こうなんか充実感よかったねっていうのが撮り終わった後に、うん、じゃあお疲れっつってみんなが帰ってって、はい、その時になんかね胸騒ぎがあったんですよ、うん、
来ましたか。
で普段はねいつも撮り終わったらすぐあの3点チェックって言って頭と真ん中とケツとかチェックするんですよ、うん、はいはいはい、その日してなかったんだよね、うん、あチェックしなきゃと思って、はい、チェックしたら入ってないんです。
入ってないんですか。
その音声をつなぐケーブルがあるんだけど、うん、一番重要なケーブルがあるんですよ、うん、絶対抜いちゃいけないっていう、うん、仮に抜いたとしてもね、うん、ちゃんと戻しとかなきゃいけないっていうのがあるんですよ、うん、はい、それをね抜いちゃったやつがいるんですね。あで抜いたまんまにしてたんですよ。
そんなやつありましたか。
さっき流れてた探検隊長ですけどねやつが
実は
ポカ大王がその時のポカ伝説が始まったんだ。それでも大慌てで、もう電話かけて戻ってこいっつって、もうみんな戻ってきて、何があったんだっつって、ごめんもう一遍やり直し
っって。お疲れ様でしたね。
これは大変だったですね。でまたほらその一遍使ったお便りをもう一遍ほらまた初めて読むような感じで、
さも今聞いたよ。
そうなんだとかってびっくりしなきゃいけないでしょ。それはねこの番組としてやってはいけないことなんですよ。これ基本的に初見でほとんど読んでもらえない。
そうですね。
だからもうまあそういうことがありましたね。
ありましたか。
あとはね
大事件でしたね。
本番が始まって、
はいはいはい、
始まって5分後ぐらいにミキサーが壊れたっていうのがありますね。
急、うんうん、出してから、
あのねその時ね、はい、遊びに来てたのが、うん、熊本市内で、はい、某紅茶専門店をやってる怪しげなイギリス人がいるんですけど、
ジェントルマンですか。
彼がですね、うん、見学に来ましたね、うん、でまあそれはいいんですけど、はい、で彼がこう覗き込んだんですよ、こうミキサーを。
お、はい、
んって言って覗き込んだんですよ本番中に、うん、その瞬間にねランプがパッと消えたんですよで最初電球がね玉が切れたのかなって最初思ったのね、はいはいはい、でおやっと思ってて音も出ないんだよ、はい、要するにミキサーが飛んじゃったの。しかもねその時使ってたミキサーはイギリス製でしたね、はい、それ以降私はちょっとイギリスってのは怖いなっていうようなだから未だにイラク戦争は支持してませんけど、ね、
なるほど
ね。
それが理由です
ミキサー壊れるから
もうちょっとね、うん、で直ちにそのミキサーを外して、
はい、
で予備のミキサーを引っ張り出して、
はい、
その横ミキサーあミキサーを外さなかったのかミキサーの上にミキサーを乗せて私も生まれて初めてだったダブルミキサーちょっとビッグマッキーみたいな
ノリが
ですね、はい、でその高いんだよミキサーがだらけ下のミキサーより上のミキサーがでかかったっていうあのコンサート用のでかいのがあるんですよトランクにあって、それを急遽持ってきてなんか4人がかりとかで持ってきてドーンって乗せてでそんなねミキサー4本ぐらいしかいらないのにチャンネルが思い切り余ってるんですよ。それでやりましたね。
大
アートでやったことありますね。その頃はほらミニ FM もそのマイクロラジオも同時で同時進行でやってたから、その要するにオンタイムでやんなきゃいけないで、
はい
はい、で何が何でもやらなきゃいけないっていうその、はい、貫くのが FMC ですから、8時台全員集合みたいなもんですよ。ね、停電してもやるわけですよ。
なるほど。
ね、でその時はちゃんとやっぱ電波は出てんだよね。
出てますね。
だから急遽マイクだけそれにさ入れて、最初はすいませんただいまミキサーが壊れておりますけど、ミキサーを今入れ替えておりますので実況しながら一応やりますので、そういう大変なこともございますね。ハプニングやっぱありますよ。
うん、
400回もやってますとね。
うん、
あとね、一番困ったのはね、困ったっていうか笑ったのは、本番中にやっぱり昼間、今ほら結構夜やってるじゃないですか。
は
い
は
い、日曜日の昼間だったでしょ、前は。
はいはい、
日曜日の昼間やってると、そうドアがね、ピンポンって鳴るんだよ。
あ、誰か来る。
最近はほら、鳴らさないでくださいってのと、
ね、
札を出したけど、はいはいはい、前はそれ出してなくて、
はい、
ピンポンって本番中鳴っちゃうのね。
はい、
で仕方なくスタッフが誰だろうと思って行くじゃない、
はい、
でそうするとなんかこう変なあの親子が立ってて
変な親子、
うん、でなんかこう目覚めよっていうあの持ってきて
小冊子を
持ってきて、
はい、
で、すいません今ちょっと忙しいんでってスタッフが言ってるじゃん。で結構食い下がるんだよ、
ね、
ずっとなんか5分ぐらいやり取りしてるのがなんか微妙に音が聞こえてくるんだよ本番中に、ね、この際ゲストで出しちゃおうかなっていうあの宗教論争とかやってみるっていうのもいいかもしれないっていうふうに思いになりましたけど、
即席で、
うん、できればチンギウリが来てくれたらいいなというのはちょっと思ってましたけど、まあ、そういうようなのがありましたね。まあ、十分目覚めてますっていうことで、
バッチリガンガンだぜ、
ね、あなたが目覚めなさいっていう、ね、そういうことでありましたけどね。まあ、そういうことはよくありましたね。あとはなんすか、知らない人が立っているっていうのは
どういうことですか
気がついたら、
いやだからほら見学が来るわけですよ、
はいはいはいはい、
当時はだからそのさっきも言ったように時間が決まってるから、
うん、
何時から何時まで必ずやってますっていう、うん、で見学したい人は自由にお入りくださいっていうふうにこう呼びかけていたんで、はい、まあ、来るわけです、たまに。
なるほど、見学者、うん、
でまあスーッと入ってくるわけです
よ、
スーッとで入ってくるとも
なく
ね、我々もなんとなくこう会釈したりするわけです、本番中に。
あ、こんにちはって言うん
です。で、誰かがこうみんなの心の中に、あ、誰かの知り合いなんだって、
みんなが思ってる、
みんなが
思って
る、
お互いに、
全然知らない人だったね、当然ね。で、これ考えてみたら怪しいことですよね。
危ないですよ、
危ない
っ
す。
本当にパブリックな放送局のなんかね、番組の、はい、これスタジオならこういうところならいいんですけど、一応表向きただの家ですから普通の台所ですからね、
そうですね、
台所に立ってるわけですよ、知らない人が。これは普通だったら大変な事件になるわけです、
ね、
でもまあいいわけですよ。で、収録が終わってから、うん、まあこんな感じでやってるんですけどねみたいな感じで話しかけて、でこうどちらからとかっていうと、なんかいきなり東京からとか、北海道からとか、
遠路はるばる、
マジっすかっていう、何しに来たのっていうのはありましたね。まあ近所の人ももちろんいましたけどね。一番なんか不思議だったのはあれですよ、メールが来ましてね、
はい、
昨日の番組はこんなでしたねっていうのは受信報告が来るわけです。要するにそのマイクロラジオの電波を、
はいはいはい、
なんとジョイフルタウンで聞いて、
あ、そうなんですか。
ジョイフルタウンで車止めてで受信して、で聞いて、それをこう全部内容を事細かに書いて、ちゃんと専門的に進歩コードっていって SINPO で電波の強弱とかをこう表すのがあるんですよ、うん、それで書いてちゃんとした書式で受信報告書がこう、まあ、メールで添付で来るわけですよ。で千葉なんですね、その人がね、
千葉
ね、千葉県の人なんですけど、で、でちゃんとその目的、千葉の人とか何人かいますよ、なんかそういう関東近辺の人が、で目的がどうやらね、
はい、
その FMC を聞くためだけに来たっていう人が何人かいましたね。そこまで来たんだったら、
はあは
あ、うちに乗ればいいん
ですよ。そう。
近所なの
かつよ。
そうですよね。
もてなしますよね。
ショート。
なんかね、それをしないのがね、なんか美学みたいな。なんかこう不思議な
こだわりが
あったみたいでございますね。
なるほど。
まあそういったことでこう世の中の中ではいろんな出来事がありました。もう一つぐらい言っときましょうかね。
はい。
どれ行きましょうかね。
いろいろ何せ数が多いんで。
はい、何せわからないんで、
ああ、これいきましょうか。
はい、
東京都新宿26歳フリーライター、ラジオネームあや、
ありがとうございます。
400回ですか、
はい、
私もそのうち300回以上は聞いていると思います。
お
ご褒美に何かください。
お
何か、
私の愛を。
おい、
なんかこう風呂の残り湯とか、
いやだ、
髪の毛とか、
いや
怖いですね。
まるまる浸透じゃないですか。
QIC で強く印象に残ってるのは、
はい、
もうずいぶん前ですね、
はい、
地球ロマンというコーナー、
ん、
これかなり古いですよ。
そうなんですか。
8年ぐらい前です。
8年前、相当古いですね。
古いですね。中でも、水と風の話が印象的です。これを聞いて QIC にハマったと言っても過言ではありません。よかったらもう一度話をやっちゃってください。これ何回か再放送的にやったことあるような気がするんですけど、
そうなんですか。
ね、地球ロマンというコーナーがありましてね、はい、別にロマンでもなんでもないですけど、まあ今日はあのちょうど折しもあの外はあの雨がずっと降ってまして、はい、本当はあいにくの天候でございました、はい、にもかかわらず集まっていただきまして、
本当にありがとうございます
というでですね、はい、私がまあ常々思うことがあるわけですよ、
はい、
ね、私はあの汗かきです、
はい、えらい、
かくね、
汗かきです、はい、で汗をかきますとね、はい、なこれ汗っていうのはどういうふうにかくんだろうなっていつも気になってたんですよ、はい、毛穴からこう水分が出てくるのは分かるんです、
はい、
であの確かにそういうあの映像もなんか NHK かなんかで見たことがあります、
ありますよね、
なんか拡大したこう顕微鏡みたいな映像がね、うん、
はい、
でね、あの私冬場なんか特にそうなんですけど、手のひらから汗が出るんですよ、うん、
手汗で、
手のひらとかにあんま感染とか本当はあんまない、数は少ないと思うんですけど、
はい、
でね、あのね、手のひらをねガラスの窓とかに近づけると、はい、1センチぐらいガラスとこう隙間があるんですけど、うん、手の形が浮かび上がるんですよ、
お
俺はスチームアイロン
あ、なるほど
それぐらい出るんですよね、うん、でこれ水蒸気が出てるんだと、
は
すごいなと、でこの水蒸気の源泉はどこにあるかというと、当然要するに私が飲んだ水とか、はい、あるいは食べ物の中の水分のあるじゃないですか、
はいはいはい、
それがこう体の中でこされてですね、うん、こう汗となって水蒸気となって出てくる、うん、ね、汗となったやつも、はいはい、まあいずれは乾いて、うん、こう空気中に発散していくわけです、う
ん
う
ん、
でその水分のその小さな粒があるわけじゃないですか、
はい、
H2O
です、はい、
ね、でその H2O の中にはさまざまなそのひょっとしたら記憶が詰まってるのか、ね、思い出がいっぱい出た
りする
けどもね、で、まあ、その H2O がですね、まあ、空気をこう空気中漂っていきます、どっかに、うん、ね、漂っていきました、それは今どこに行ってるんだろうかと、
はあ、
ね、例えば1年前に私がかいた汗とか、うん、あるいは放出した尿、
なるほど、
の水分子は、
はい、
今どこにいるんだろうかと、
はい、
これが気になってしょうがないんですよ、気になりませんかそれが、
全然考えたことなかった、
だからひょっとしたら俺が5年ぐらい前に、はい、ね、飲んだなんかこう熊本市水道局の水をですよ、
はい、
それをこう当然なんか流します、
はい、
流しますね、
それがどっかで、まあ、蒸発して、
はい、
漂って、
はい、
地球を一周してですね、
はい、
ね、でこうなんかこうあの気流っていうのはこう蛇行してくるじゃないですか、
はい、
ね、でフィリピンのあたりからこう北上してくるきますよね、
はい、
こう南の暖かく湿ったあの空気で、その暖かく湿った空気の中にひとすると数年前のあなたの分子がいるかもしれないわけですよ、
なるほど、ね、なるほど、
でそれがこう降ってですね、
はい、
それがこう山に降ってですね、
うん、
川を流れ、うん、ね、はい、でそれがこうまた地下に染み込み、ハケミヤ水源からですね、あるいは天群水源地からね、それがこう汲み上げられて、で竜田山排水地からですよね、こう配られて蛇口をひねると水になって出てくるわけです、だから今日か昨日、
はい、
皆さんが飲んだ水は、
はい、
ひょっとしたらまあ私のかもしれない、ね、
ロマンですね、
ロマンでしょ、
あ、ロマンだ
こういうコーナーなんですよ、
やだ、
ね、ロマンです、
ね、
なるほど、
こうやっぱりこう地球というのはこう循環していくそのなんかサイクルがそこに存在するのだというものがこう見えてくるじゃないですか、ね、下手なこうエコロジーとか論ずるよりもこっちの方がよほど説得力があるんだというふうに、
いやいやいや、
この一種のミクロコスモスね、
大きいのかちっちゃいのか分かんないロマンだね。
いやね、でそれでそれを語っていた時にその時の当時のアシスタントに窓の梅明子というのがいましたね、
はい、
女子高生で、
はい、
あらま、
それがこう最初な気持ち悪いとかって突っ込んでたわけですよ、
は
そんなもうパラティがあの出した汗とか飲みたくないとかそうでしょう、俺だってお前の尿なんか飲みたくねえよっていう
それはもう
お互いにね、ね、まあ、それがほら言ってみれば地球というフィルターを通してね、
人間大きな地球
かっこいい言葉使ってます
ね、はいはいはい、地球という中空島がそこにあるわけですよ、
はいはいはい、
ね、
はい、
定人みたいな感じね、だからそういうようなで、あのそれをこういろいろ語っていましたね、
うん、
で風というものはね、例えば風についても、
はい、
ね、例えばこう何年か前にこの日本あたりを吹いてた風がとかね、
はい、
あるいはこう今吹いてる風は数日前はフィリピンあたりにいたとか、
うん、
あるいはこうシベリアのあたりにいた風なんだよと、
うん、
ね、ひょっとしたらこうモンゴルのね、ゴビ砂漠の向こう側の方の、
うん、
あっち側から来た風なんだよとか言ったら、あの完全に感化されていたという
か、
なるほど、こうやって人を感化していけばこう宗教団体ってのは作れるなというちょっとこう思う瞬間でしたね、
デンジャラス
あのまま言ってればもうちょっと儲かったかもしれない
けど、競争になってる、
競争になれたかもしれませんけどね。
新聞の
手伝いなれないまま現在に至っております。
大丈夫大丈夫、死んじゃいます
というまあコーナーでございました。
なるほど、
ね、まあだからいろんなあのこの番組にはコーナーがあったということで振り返ってみるとね、ね、まああの水前寺とかは1年ぐらいですけど、
はい、
まあ、ここのところでコーナーって言ったら川柳ぐらいか
な。うん、あんまり知らないっすね、
川柳、
川柳
インスティテュート、
それ以外はなかったっけ、こう1年ぐらいは。今日はですね、はい、ちょっと前のコーナーも、
はい、
2つばかり今日は特別に復活する段取りになっておりますんで、
うん、400回だからね、
お楽しみにしていただきたいなと思いますけども、はい、一旦 CM に行きまして、その後の枠に続くということなんですけどもね、なんせこの番組でこう流れる CM をですね、
はい、
お客様と共にですね、はい、聞くっていうのはほとんどまれ
にしかない、
もっとめったにないんで、
ないですね、
変なんで緊張しております。
緊張します、ね、
本番より CM の方が緊張するという
何しようって考えちゃう、
いうことでございまして、はい、まあ、初めて聞く方には毒気が強いものなのです
みません
そこら辺のご注意申し上げた上で、
そうですね
あらかじめ謝っておき
ます、謝っておりますんで
先に、
CM に行きたいなと思います。